とできる人が集まるハピネスラジオ。FM マイズルをお聞きの皆さん、こんにちは。FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM マイズルパーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。マイズル市内では FM マイズル 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は、普段は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修を行っております。それでは約30分お付き合いください。この番組は活動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。さて、もう3月ももう終わりとなってまいりました。皆さんお元気でしょうか。今日はですね、お手紙をいただいておりまして、結構長文でいただいております。ありがたいですね。ありがとうございます。いつもね、お手紙やはがきくださ、メッセージくださるスカサカ峠さんからのお手紙です、ね、長文ですので紹介されるときは省略してくださいねと、ご丁寧に書いていただいてるんですが、このまま、ご紹介したいと思います。井上光陽さんへ、こんにちは。いつも SNS でのご活躍ぶりに感心させられながら番組を聞かせてもらっています。特にインスタグラムではハツラツとした素敵な笑顔に元気をもらっています。今年も3月が来ました。社会人にとっては年度の変わり目など大きな時期ですが、それよりも私には3月31日はマイルストーンの日です。それは5年前のプレゼンカフェに参加したからです。以前の仕事では職場の人としか関わることがないため狭い境にいました。フラットプラスでは、なんかありそうな面白そうな場所だと知り、その頃聞くようになった FM 舞鶴でプレゼンカフェのことを知り興味惹かれましたが、今とは違ってまだ気恥ずかしいと思うところがあり、開始時間に少し遅れていき、最初の男性のプレゼンを聞き逃したことは残念に思います。その後にプレゼンされた方はどなたも素敵でしたが、特にペタ褒めの藤田さんは出版もされ今はすごい活躍ぶりですね。そして FM 舞鶴の方のプレゼンも4名ありまして、私がヘビーリスナーになる大きな要因でした。終了して光陽さんの著者を購入できたことも良かったですが、実はこれまで女性の知り合いはごく限られた人しかいなかったので、聡明で、容姿端麗な皆さんと Facebook でつながれたことが一番幸せなことでした。この時は Facebook していてつくづく良かったと思いました。プレゼンカフェを、首謀された光陽さんにはとても感謝しています。小代さんをはじめ皆さん才能があり、特技を持って社会的貢献もされていますね。コロナ禍の中ピンチをチャンスに、実は私も3月から職場でのポジションが一つ上がったので、もう一度勉強し直さなくてはいけないと感じていて、小代さんのお話はためになります。なかなかスタジオ前での応援はできませんが、またお目にかかった時はよろしくお願いします。私も好きな写真で少しでもお役に立てたらと思います。リクエスト曲は苦しい時などに元気を出すために脳内リフレインをしているデンジャーゾーン、ケニー・ロギンス をお願いいたしますということで、ね、3月3日にお手紙をいただいております。すかさが峠さん、本当いつもありがとうございます。私もですね、メッセージをいただいていつも元気に、元気をもらっています。ありがとうございますね。そうなんです。すかさが峠さんのお手紙に、ありましたようにね、5年前なんですね、もうね、5年前にプレゼンをね、あそこフラットプラスさんですね、平野屋のフラットプラスさんで、プレゼンカフェというのを行ったんです。その時に何人かお声掛けしましてね、こちらのパーソナリティの方々も出ていただきました。さとこさんや、それから高橋さんですね、出演していただいたりなんかして、ね、2回ほど行ったんだったかな、一度してみたいなっていうね希望がありまして、させていただいたんですが、ね、その時がきっかけに来ていただいてね、とてもありがたかったです。でいつかはね出演してみてくださいなんて言いながらね、またいつか機会があったらプレゼンカフェっていうのもね行ってみてもいいかなとは思います。でね、もう5年も前なんですね。でプレゼンね、今日はせっかくプレゼンカフェのことも言っていただいてるので、プレゼンについてのね、簡単な、こういう風にするといいですよというね、そういったこともお伝えしていこうかなという風に思います。でね、すかさが峠さんお手紙の中にですね、一緒に、写真も添えていただきまして、とってもね綺麗なバラ、バラの花のお写真入れていただいております。綺麗ですね、真っ赤っかでね、これもまた元気な、ね、元気になる一つとして、眺めさせていただきますね。じゃあせっかくですのでね、それではデンジャラスゾーンをお聞きしたいと思います。さて、すかさが峠さんの、お手紙から始まりました今日のハピネスラジオなんですけども、せっかくですのでね、プレゼンのお話が出てきましたので、実は昨日ですね、プレゼンの練習っていうのを、する仕事をさせていただいておりました。ですのでね、その中で、ぜひまあ今後まあ、会社でプレゼンするとか、何か商品の説明をするであったり、会社のね PR なんかをおっしゃるような場面がある方々でね、ちょっとこういう風にするといいですよというのをお伝えしたいと思います。皆さん伝えるのって得意ですかね。伝えるって難しいですよね。でなぜかこう分かりにくい人のお話っていうのが、あるとしてね、とか自分が上手に言えなかった、伝わりにくかったっていうね、そんな時の要因なんですけども、まず、ね、3つあるとしたら、要点が不明確っていうね、ところが1つです。要点が不明確ってね、まとまっていないので、ポイントが不明確なんですね。で、この方何が言いたいのかなってなってくる。で、2つ目に、ね、伝わらない要因の2つ目、根拠が不足しているっていうのもあります。これすごいんですとか、たくさんいらっしゃいますとかね、言うのであれば、そこになぜとかね、いうその具体例っていうのが必要だったりしますよね。すごいんですではなくて、まあ、その後にね、すごいんです、何がすごいかと言いますと、って具体的にはこうこうこれが 100% も入ってるんですとかね、数字を入れると、分かりやすいですよね。で、根拠の不足というところで伝わらない要因っていうのがあります。そして3つ目に、伝わる量の理解不足というのは、受け取る側、聞いてる側には、聞いてる受け取る側の情報っていうのには限界があるんですね。なので、例えばたくさんたくさん一気に、伝えられたりすると、ちょっとわからなかったりするっていうのもあります。 ですので、伝わるプレゼンをしたい場合は、ちょっと思い出していただきたいんですが、皆さんどんな時に、そのものとかね、サービスをよし購入しようって決められますか？ね、この商品いいな、そして買おうって購入するに至るには、まずこう論理的なね、説明をされる。例えば、何ですか、このお水、ね、お水だったら、こういった成分とかどこどこのお水を使っていてってね、他のお水より何が違うかというとっていう、まあ、水の説明が論理的にされていて、でそれだけじゃなくってね、プラス感情、共感してもらうと行動に、移してもらえるっていうことなんですよね。説明、まあ、論理的な説明プラス感情に訴える。このお水を飲むことで、ね、私たち夫婦はとってもお肌がツヤツヤしていますとか、毎日飲むことでね、健康になってますとか、なんかね、皆さん健康って大事ですよねって、人間の体の半分以上お水でできてるんだから、いい水を飲んだ方が絶対いいですよね、なんていう風にね、感情に問いかけてみると、あ、そっかね、いい水っていうだけの説明じゃなくって、せっかくだからそれは毎日飲んだ方がいいよねってこう共感されるようなことを付け加えると、ちょっと行動になりやすい、買おうっていうことになりやすいっていうことなんですよね。なので伝わるプレゼントは、論理とプラス感情であるっていう、これセットっていうふうに覚えておきたいですね。で、例えばですね、ピラミッドストラクチャーっていうやり方があるんですけども、まずはやっぱりどんな話をするかっていうかね、例えばこの商品の良さを、説明したい場合に、ずらずらずらっと頭に浮かぶことをね言うのではなくて、まず、まあ、3つのやり方でねちょっとやっていただきたいんですが、まず1つ目にね、その特徴や具体例っていうのを列挙していくんですね。できるだけ多く書いてみてください。その1つの商品の良さね、例えば会社を PR したいんであれば、うちの会社のいいところみたいなのを具体例でね、福利厚生で、こんなことをやっていただいてますとか、職場の人間関係もとても良好でこんなエピソードもありましたとか、特徴や具体例っていうのをずらずらずらっと紙にね、思いつくまま書いていきます。で、思いつくまま書いていって、例えばまあ10個出てきたとしましょう。そうするとそれをねちょっと眺めていただいて、冷静に見ていただくと、結構グループに分かれるはずなんですね。例えば会社の良さであったら、あ、まず福利厚生、あ、これ福利厚生だなとか、あ、人間関係のことがやたらよく出てきているなであったり、それから自己成長っていうキーワードがどうもあるな、なんかね、その、まあ、大きなタイトルをつけてグルーピングをしてみてほしいんですね。これとこれとこれ同じ種類のこと言ってるな、もしこれにタイトルっていうかね、大項目、をつけるとしたら何かなっていう、3つほどに分けていただきたいですね。で、その後に、ピラミッドなので、ね、それこそこうFM で伝えるのが難しいんですが、こう3つね要点出てきましたよね。その3つをこう横に並べます。福利厚生ね、そして、人間関係、職場の人間関係、そして自己成長っていうね、3つ横に並べて書きます。で、その下に先ほどグループ分けした具体例っていうのをね、ずらずらーっと書いていってほしいんですね。まあ、だいたい10個ぐらい出たんだったら、まあ3つずつぐらいですかね。これだというのに絞っていただいて、そういうふうに分けます。で、ピラミッドなのでね、この3つの上にもう一つ箱があるとしたら、そこに結論とか主張したいことっていうのを、書いてみてほしいんですね。っていうのは、例えば我が社の良いところみたいなね、どうぞ、ね、当社に入社してくださいとか、 今求人募集しているので、ね、我が社の会社、我が社で一緒に働きませんかみたいな、この主張したいことっていうのを、書きます、ね、そうすると今、ピラミッドのような、ね、状態になると思うんですね。一番上に主張したいこと、でその下に、3つの、どういうんですか、3つのその言いたいことですね。グループ分けで、その下に、最初に書き綴ったね、その具体例っていうのがその下にやってきます。根拠ですね。さっきののグループ分けした3つっていうのは根拠の部分になってきます。はい。で、まあ、こういうふうにね、例えばまとめると、話がこう具体的になって何が言いたいのかって分かりやすいんですね。我が社ってすごね、当社ってすごくいいんですよ、人も仲良しだし何々だしとか思いつくまま言うっていうよりは、聞いてる方が分かりやすくなるんですね。情報が絞りやすくなる。で、当社の良いところ3つに、まとめてみました。1つ目、まず福利厚生です。2つ目は人間関係です。3つ目は自己成長です。じゃあ具体的に一つずつとか言いながら戻っていくんですね。まず一つ目の、福利厚生につきましては、年間何回の何々をやっていただいてます。これみんな利用して、皆さんとってもね楽しんでいらっしゃいます。で、他にもこんな具体例があるんですとかね、その福利厚生に対する具体例をというね。で、二つ目の人間関係についてはこんな職場なんですって、そして3つ目の、自己成長に関しては、必ず一つ資格を取りなさいということで、必ずいつも毎年ね資格に挑戦できるんですとか、その具体例を言っていく。で、もう一度戻るんですね。というこういう3つの根拠から我が社に来ていただいたら、ね、皆さんとっても成長されますし、楽しい職場で働くことができますよ、なんてことをもう一度主張するわけですね。そうすると聞いてる側も、分かりやすいっていうようなやり方があります。まあ、これは一つのやり方ですね。ピラミッドストラクチャーっていうねやり方がありますので、まあ、何かネットか何かでね、お調べになられてもいいかもしれないですね。で、あとですね、その時になんですけども、どうせだったらね、やっぱり感情とか共感していただきたい、ね、そういうのから始めると人って聞いてくれやすくなるんですね。聞く耳を持ってもらいやすくするために、皆さん、人生の中で最も長い時間を過ごすのはいつだと思います？家じゃなくて職場ですよね。そんな職場で働きがいを感じたら素敵だと思いませんか？とかいうのを最初に伝えてみる。で、その後にということで、今日は我が社の良いところ3つをご紹介しますっていうふうに、例えばね言ったりすると、最初の部分で、ああそうか、働きがいのある会社どんな会社なんだろう、聞いてみたいなとかね、うん、今までの、ね、まあ、例えば、転職をされる方々に対してだったら、ね、辞められた理由は様々だと思いますが、今回働きがいのある会社に絶対行きたいですよねとか、その人たちの気持ちを代弁して、まず、ね、キラッと光るワードを伝えると聞く耳を持っていただけやすいんですね。こういうのも使うと、プレゼンがね、ちょっとこう伝わりやすいプレゼンになります。で、あとはですね、まあ、そういった、まあ、原稿を、ね、作っておくっていうのはもちろん大事ですし、でその後はね、伝わる話し方っていうのもやっぱりあるんですよね。例えば視線のコントロール、誰かにだけに告げるじゃなくて全体にね、こう視線を流していく、そういうのも大事です。それからドッグワードの排除、っていうのが、入る癖だったり、っていうのが癖だったりとか、あと髪の毛をいじるのが癖だったりとか、こう知らないうちにね割とやってしまうことっていうのがあるんですけど、それをドッグワードと言います。それを排除すること、 で分かりやすいために、ね、プレゼンの練習の時に動画を撮って自分でチェックすると分かりやすいですよね。そしてあとは間です。この間が大事なんですよね。今日はとても素敵な職場のご紹介をします。つらつらつらというよりは、今日はねとても素敵な職場の皆さんにとって必ず、ねためになる、そんな職場の素敵な要素をお伝えしてみようと思います。なんかもうまあですね、普通にスラスラスラというよりは、この商品ってすごいんですよよりも、この商品なんととかね、なんかちょっと少しの間を置くと、なんだろうって、ね、聞いてもらいやすくなるっていう、そんな技もあります。ですので、ね、話し方っていうのはいろいろあるんですけども、まあ、この3つだけ、視線のコントロール、ドッグワードの排除、間を効果的に使うってね、この3つだけでも覚えておくと、いいですよね。まあ、あとはですね、やっぱりゆっくり喋るっていうのがね、あった方がいいですね。特に緊張している場面になるとやっぱり早口になるんですね。ですのでゆっくり話すっていうのを心がけると、まあ、聞きやすく、なります。そんなこともね、この、ハピネス、私も今 AA って言ってますね、ハピネスラジオではお伝えをしていきますので、また、お聞きくださいませ。すがすが峠さん、ありがとうございました。そろそろお別れの時間となってまいりました。この番組は FM マイズルパーソナリティで、ハピネス代表の井上光陽が、あなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。マイズル市内では FM マイズル 77.5MHz、 インターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM マイズルホームページからポッドキャストで過去の放送も含めていつでもお聞きいただけます。 iPhone のポッドキャストアプリにも登録できますので、ぜひ登録してお聞きください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。さあ今日はね、プレゼンのちょっとしたコツっていうのをお伝えしました。来週はどんなテーマにするかな、楽しみにしておいてください。今日もありがとうございました。